聖書をお読みします。レビ記23章1節から8節。ついに弟子はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。
私はまだですね、裸祭りに行ったことがないんですね。なんかいつも誘われるんですけども、なんか行く気じゃなくて行く機会をなんか合わないで、まあテレビでもちょっと見たことがありますけれども、観音院ではですね、その栄養とそれから夜町祭りっていうんですか、それから水祭り、これが3つの大きなお祭りだったと思います。でイスラエルもです、イスラエルにも実は3つの大きなお祭りがあるんです。まあ栄養はですね500年ぐらいの歴史があるそうですけども、このイスラエルのお祭りは3500年以上の歴史を持っています。当然ですね、2000年前のイエス様の時代も、それから今に至るまで同じように続けられています。だと、まあそういうお祭りってあまりないんじゃないかな、私もみんな調べたことないんですけども、そんなにないんじゃないかなと思うんですね。本当にそれは忠実にここに書かれている通りに守られているように思います。で今日はですね、まずこの23章全体から3つのお祭りについて、まあ紹介していきたいと思うんですね。で、1つ目のお祭りは、杉越の祭りというふうに呼ばれます。私たちのカレンダーで言えば、ちょうど春先で3月から4月、まあイースターがですね、実はその杉越のお祭りの季節なんですけども、それがですね、イスラエルのカレンダーでは1月になるんです。ですから、1月15日、まあ14日からなんですけども、14日の夕方からが、この杉越のお祭りです。4節にですね、あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、主の礼祭は次の通りである。1つ目が、第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。こういうのが始まるわけです。ね。でこれは当然ですね、生贄を捧げ種を入れないパンの祭りが7日間ある、そういう、お祭りの時なんですけども、これは当然ですね、何を表すかと言いますと、イスラエルの人たちが400年間エジプトで奴隷でした。とっても苦しかったんです。レンガを作らされたり、大きな石を運んでピラミッドを作ったり、ラメセスとかですね、いろんな大きな町も作らされました。運河を掘ったりですね。まあ、様々な、労働に苦しんだ。400年。約400年。それをですね、イスラエルの人たちが解放されていくわけです。その様子がですね、出エジプト記に出てくるわけですけれども、 その時ですね、なかなかエジプトの王様パロというんですけども、パロはなかなかそれ、じゃあ行って、もういいよいいよ、行ってらっしゃいとは言ってくれなかったんです。それでいろんなやりとりがあったんですけど、一番最後に決定打となったのが、最後の奇跡でした。それは、エジプト中の一番最初に生まれた男の子が、みんな死んでしまう。ただし、神様の言葉の通りにしたイスラエルの人たちは何をしたかというと、子供の代わりに、一番最初に生まれた男の子の命の代わりに、子羊を、殺して、そしてその血をですね、玄関に塗るんです。そしてみんなでですね、その日の夜、その殺した子羊をみんなで食べて、そしてその夜を待ち望むわけです。その夜何が起こったかというと、神様の使いが、エジプト中の全部の家を回りました。イスラエルの家も回り、イスラエル人の家も回りました。エジプト人の家を回って、そして玄関を見て、その血がついてなかったら、その中に入って、漏れなく王様の子供も家畜の子供も奴隷の子供もみんな一番最初に生まれた男の子は死んでしまったんです。エジプト中が泣き声でいっぱいになりました。でもイスラエルの人たちだけは怒らなかった。その奇跡がきっかけになって、もエジプトの王様はもうこりごりだ、出てけって言って、エジプト中の人たちもみんな出てってくれって言って、そしてついに400年のその歴史を打ち破って、イスラエルの人たちは出ていくわけですね。その時のこう神様のとてつもない大きな技を、これからずーっと忘れないように、この食事を 毎年この日にしなさいと言われたんです。それが杉越のお祭りであり、その日の夜のご飯を杉越の食事と言って、これを続けなさい。そしてそこでお父さんが必ず子供たちに、イスラエルでは今まで奴隷だったけどこんな風にして出てったんだよ。でその後海の中に道ができてそこを通ってったんだよとかですね、そうやってお話をしなさいということが決められているわけです。パン種を入れないって、イースト菌を入れないパンもですね、その時にもすぐに出ていかなければいけなかったので、急いでお弁当を作るみたいにですね、小麦粉を練って、そしてもう焼く間もなくですね、みんな皮袋に入れて、そして、イースト菌を入れるとふわーっと膨らんでしまって持てなくなりますので、もう潰したまんまでみんな持ってったわけです。ですからその後人々はずーっとこの、パン種を入れないパンをですね、焼いて、そして食べてたので、そのパリパリのですね、パンを食べる。それもですね、みんなで気をつけて、記憶していくためにパン種を入れないパンの祭りを7日間セットでするんです。これだから全部同じあの時の歴史を繰り返すというか記念するんですね。で、それはイスラエルの3回の、3つのお祭りの中でもとっても大きなお祭りだったわけです。それから二つ目のお祭りが、まぁ、ちょっといろんなことがあるんですけども、少しもう大筋だけでいきますと、その、杉越のお祭りの後に、そこから数えてですね、最終日から数えて、7×7 で49日で、その次の日の50日、つまり、23章の15節、二つ目のお祭りです。今のが1個目のお祭りで、2つ目の大きなお祭りは、あなた方は、15節ですね。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から、満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。これがですね、今の暦で言えば、5月から6月。ちょうどですね、まあこの教会の周りもそうですけども、大体イスラエルと日本はですね、同じような緯度にありますので、大体気候が、まあ向こうは雨季と乾季なんですけども、大体温度は似てるんです。ですから麦も収穫は同じぐらいです。大体5月から6月にかけて麦ができます。その麦を神様に 捧げるお祭りなんです。でこれはですね、実は歴史的な何かを記念しているわけじゃなくて、麦を、捧げる。でもこれもとても大切なお祭りでした。イエス様の時代にはそれを50日目のお祭りということで、ギリシャ語で50日のことをペンテコステというふうに呼ぶので、ペンテコステの祭りというふうにも呼ばれていました。でこれがですね、二つ目のお祭りです。この時にはみんながそれを喜ぶことができるように、貧しい人たちもちゃんと、なんていうんでしょうかね、お腹を空かせないように、麦を刈る時には罪はちゃんと残さなきゃいけない、それから落ちてしまった麦を拾ってはいけないっていう決まりまでちゃんとセットであるわけです。23章の22節、あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。本当に優しい決まりですよね。これは他のところにもたくさん出てくる考え方なんですけども、このお祭りでもそれは同じように確認されます。でこれがですね、二つ目のお祭りですね。そして三つ目のお祭りが、今度はですね、私たちで言えば9月から10月に行われるお祭りで、イスラエルの人たちの暦では7月15日のお祭りです。これがですね、レビ記の23章の34節から、34節から、イスラエル人に告げて言え、この第 7月の15日には7日間にわたる主の借り入れの祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であった。あなたは労働の仕事を一切してはならない。借り入れの祭りというものです。これが3つ目のお祭りです。秋のお祭りで、これはですね、何をするかというと2つ意味がありまして、1つはちょうどこの頃が収穫の、特にイスラエルたちにとって大きな農作物は麦と秋のブドウなんです。まあ、他にもあるんですけども、まあ、オリーブとかイチジクとかいろいろあるんですけども、大きなものはこの、秋のブドウ、春の麦ですよね。でこのブドウの収穫の時期にですね、収穫を神様に感謝するお祭りでもあります。でもそれだけじゃなくて、なんで借り入れかと言いますと、この時にですね、39節からちょっと読みますと、特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、ナツメヤシの葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が世々を守るべき永遠の規定として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間借り用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆借り用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らを借り用に住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。つまり二つのことがここには出てくるんです。一つは収穫を感謝するというのが一つです。で突然ですね、借り用に住まなければならない、これは実はあまり関係がないんです。収穫のことと借り用とは実は関係がないんですけども、この借り用の方が ずっと重要です。それは何かと言いますと、借り用という言葉は私たち普段使わない聖書の言葉なんですけども、ここにですね、さっき40節に木の実、ナツメヤシの葉と茂り合った木の大枝、それから柳とか、これをですね、どういうふうにするかと、組み合わせて小屋を作るんです。ちっちゃい小屋を。犬小屋のそのちょっと大きなような感じのやつですね。で、その小屋に7日間住むんです。夜は。で、それは何かというと、イスラエル人たちがエジプトから連れ出された後、シナイ半島を回っていくわけです。 まあ、この後ですね、40年間それを続くことになってしまうんですけども、この時点ではまだそこまで長くなるとは思わなかったんですけども、でもですね、イスラエルで人たちはあの荒野をですね、ずっと旅をしていかなきゃいけない。みんな、自分たちでテントを作ってですね、そこでこう、あとは雲の柱が出てきたら、動いたらそれに従って、移動するっていうことを繰り返してたわけですね。で、それを記念するために、ちっちゃい掘ったて小屋を作りまして、そこに住むということをしたわけです。これは、今でもしてるそうです。イスラエルでは、今は男の人しかそれはできないそうなんですけれども、このカリーオの祭りの時には、みんなカリーオを作ってですね、まあ小屋を作って、庭とかに小屋を作って住んでるそうです、男の人は。なんか楽しそうだなと思うんですけども。それからお店にはカリーオセットというのが売られているようです。そんなですね、男性は必ずこの3つのお祈りに、このお祭りに参加しなければいけない。というふうにこう決められているわけですね。他にもイスラエルにはいっぱいお祭りがあるんです。この後に生まれたお祭りもあります。でも、一番最初に決められたお祭りというのは、この3つのお祭りです。で、実は、このお祭りが、イエス様の時代にも、エルサレム神殿を中心として、いつも毎年行われていました。そして、イエス様も、そのお祭りには、必ず参加してたんです。で、実はお祭りのことに関して詳しく書いてあるだろうと思うのは、ヨハネの福音書だと思うんです。で、ちょっとですね、ヨハネの福音書をたどっていきたいと思うんですけども、新約聖書の方です。今旧約聖書ですが、新約聖書の方の、175ページ、ヨハネの福音書の2章、ヨハネの福音書の2章です。ヨハネの福音書には杉越の祭りが2回で登場するんです。で、まあちょっといろんな議論があるんですけども、ヨハネの福音書は1回目の杉越の祭りでイエス様が大きなアクションを起こしていることが書かれています。ヨハネの福音書の2章はイエス様の生まれ故郷であるガリラヤのカナというところで結婚式の奇跡が有名ですけども、その直後にイエス様はガリラヤからまあ100キロぐらい離れたエルサレムに向かっていくんです。そしてそれがですね、2章の13節、ヨハネの福音書の2章の13節、ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られたって言うんです。杉越の祭りです。このエルサレムで何をしたかと言いますと、ここでですね、びっくりするようなことをイエス様がするわけです。そして宮の中に、これは神殿ですね、牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、これは犠牲用の動物を売ってるんですね。あとイスラエルの礼拝用のお金に換える両替屋さんがあったわけです。そこで細縄で鞭を作って羊や牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない、弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。まあ、この後まだ続くんですけれども、これはものすごい衝撃的なことでした。他の福音書では、私の家は祈りの家と呼ばれていると、それをあなた方は強盗の家にしようとしている、住まいにしようと、巣にしようとしているというふうにイエス様は言っていますけれども、この神殿で、この杉越の祭りの中で商売をするということをイエス様は許さなかったんです。それはこの杉越の祭りの意味はそんなところにあるわけではないんだということをイエス様は 教えるんです。後でちょっともう一度そのことに戻りたいと思うんですけども、それからですね、ペンテコステのお祭りも出てきます。今は2章でしたけども、5章でですね、5章1節、ヨハネの福音書というのはガリラヤとエルサレムが行ったり来たりしていることが分かるようにできているんですけども、5章の1節、その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたってある。このユダヤ人の祭りというのは、実は3つのお祭りの中で杉越の祭りとカリオの祭りはちゃんと名前が出てくるんです。でもここのユダヤ人の祭りという名前が出てこない、これは明らかにペンテコステの祭りを表していると思います。そのペンテコステの祭り、50日目の、麦を捧げるお祭りの時にはイエス様のアクションはですね、2節、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者や痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それが長いのを見て、知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したっていうんです。今でもベテスダの池というのは発掘されましたけども、湧き水がコンコンと、その時にね、時々ガボッとこう水が突然いっぱい湧き上がる時があるんです。その時に一番最初のお水の中にボチャーンって入った人は病気が治るという言い伝えがあったんです。それでみんながそこの周りにいたんですけども、その人はそれができない。そしたらイエス様がそこで38年間動かなかった人が一人動くようになったわけです。それは人々がペンテコステの祭りをしている最中だったんですね。もう一つのお祭り、じゃあカリオのお祭りはいつあったのかと言いますと、7章に出てきます。お祭りというのは必ずエルサレムで行われるんです。だからヨハネの福音書の場合はほとんどがガリラヤかエルサレムのどちらかです。7章の1節から読みますと、そのうちイエスはガリラヤをめぐっておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤをめぐりたいとは思われなかったのである。ユダヤというのは南部の方です。つまりエルサレムを中心とした地域のことをユダヤというふうに呼んでいました。でイエス様の生まれ故郷はガリラヤといって100キロぐらい離れたところにあるわけです。ところが2節、さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。このカリオの祭りで、この後イエス様は単独でですね、このカリオの祭りに行くんです。もう今日はちょっと7章を詳しく読むことはできませんけれども、そしてこのカリオの祭りは、1週間、まあ、正確にはもうちょっと続くんですけども、約1週間続きます。そして一番最後の日が、最後の日がもう、そのお祭りとしては最も大きな、なんていうか、セレモニーがあるわけです。盛り上がるわけです。たくさんの動物が捧げられて、そして、なんていうか、水がめに水がこう、汲み入れられて注がれるというですね、大きなお祭りのクライマックスになる、その最終日に、イエス様は姿を現すわけです。エルサレムのど真ん中に。37節。7章の37節、さて祭りの終わりの大いなる日に、これはクライマックスの日だという意味ですね。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者は後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。こう書いてあります。つまりイエス様は、このイスラエルの 最も重大なお祭りにちゃんと出て、そこで大きなアクション全部起こってるんです。ただ参加したんじゃないんです。そこで人々に一つ目のカリオの、杉越の祭りでは、みんながびっくりするような商売人の人たちのやってることを全部壊しました。それはそのお祭りが本当のお祭りになるように。杉越の祭りというのは商売をするためのお祭りじゃないんだ。何のためのお祭りだ。それは神様があの時にエジプトの子供たちが殺されたように、イスラエルの子供たちが、本来殺されるべき子供たちが殺されなかったのはなぜかというと、彼らの身代わりに子羊が殺されて、その身代わりの死によって私たち、あのイスラエルの子供たちは生きた。そのことを杉越の祭りというのは覚えるときなんだ。つまり私たちの罪も身代わりに背負って死んでくださる救い主がやってくる。その救い主によって私たちは地獄の刑罰を全部身代わりに背負っていただいて、そして私たちは罪が許されたものとして新しい歩みができるようになる。その救い主に目を向けるのがこの杉越の祭りなんだ。商売をする場所ではない。そしてその救い主というのはこの私なんだということをイエス様は人々に示したんです。本当のこのお祭りは私を目指している。それからあのペンテコステのお祭り、38年間動けなかった人、神様の愛も恵みも、あの日は安息日だったんです。安息日にもかかわらずイエス様はその38年間苦しんだ人を癒しました。そのことが元で彼は安息日を破ったという権威がかけられて、ますます彼イエス様は殺されるように人々からですね恨まれるんです。それにもかかわらず38年間苦しんで諦めていた人を神様は決して見捨てない。ペンテコステという日、それは神様が私たちといつも一緒にいてくださるということを私たちが忘れない日なんだ。私たち、神様はどんな諦めているようなことの中にも働いて助けてくださる方なんだ。それからこのカリオの祭り、ど真ん中で誰でも乾いているな、私のところへ来て飲め。イスラエルの人たちがあの荒野でどんな風に生活したのか聖書には詳しく記録してあります。彼らはあの荒野でどんな風に生活したか、彼らは喉が渇いていてもどんな風に、あのシナイ山、私も行きましたけども、一面岩山です。そんなところで200万人もの人たちが移動するなんてことは絶対無理です。しかしその中で神様は40年にわたってイスラエルの人たちを守り続けた。岩から水が出たんです。空からマナが降ってきた。彼らの靴は擦り切れることがなかったんです。彼らの服がボロボロになることはなかったんです。40年間同じ靴で同じ服で歩き続けることができた。一度も喉が渇いて死ぬことはなかったんです。飢えて死ぬ人は誰もいませんでした。誰でも渇いているなら私のところへ来て飲め。その神様は今も生きていて、そして今も私たちの人生がどんな荒野を歩くようなことがあっても、どんな困るようなところにいても、聖霊なる神様を与えて、その人の中でその 喜びが、安心が、そして力が泉のように湧き出してくる。あのイスラエルの人たちを守ってくださった神様は、今ここに私が同じように立っているように、そしてこの後、私を信じる者はいつもこの聖霊なる神様がその人の中に住み、あのイスラエルの人たちを潤したように、その人生を、荒野を歩む私たちの人生を潤し続けるだろう。大声でイエス様は叫んで呼んだんです。お祭りの中心は常に安息日、今で私たち言えば礼拝の日です。そこにイエス様は自ら登場して、ただのお祭りではない、そのお祭りであの時にあった神様の技は今日も起こるんだということをイエス様はわざわざ示すために、大きなアクションを起こすために来られる。同じように、そして呼びかけるように私たちの礼拝にも来られるんです。聖書に書いてあることは2000年前、3000年前に終わった歴史ではない。今もその神様は今も生きていて、同じように私たちに守りを与え、一緒に歩いてくださる方なんだ。そのことを信じて今週も歩んでいくということが、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいというイエス様の絶叫の叫びに、絶叫の招きに応えるということです。私たちも誰でも来なさい。そうやってこの一週間、私たちの人生は荒野を歩む、荒野を歩む、それは40年間の旅かもしれません。40年間は自分との課題と戦い続けなければいけない、そういう時代ことかもしれません。でもその中で擦り切れるものはない、飢えて死ぬことはない、いつも私たちを守ってくださる方が共にいてくださる、そのことを私たちはもう一度この私のところへ来て飲みなさいというイエス様の言葉に応えていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは私のところへ来て飲めというイエス様のこの大胆な招きに、その招きはただ単にこの繰り返される日曜日が昔の話を聞くのではなく、今も生きておられるイエス様がこの一週間も同じように私たちを導いて力づけてくださる方であることを、もう一度私たちが信じるためであります。どうか私たちはそのことがから離れてしまいやすい心ですけれども、もう一度ひとたびそのイエス様の叫びに応えることができますように導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。